ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
早速お便りお願いします。
はい、お便りいただきました。ルール職人さんからいただきました。
ありがとうございます。
最近気づいたんですが、私 iCloud を使ってるふりをして実はよく分かっていません。お二人はなんとなく使っているけど実はちゃんと理解していないものってありますか、といただきました。
なるほど。
はい、
あのね、
はい、
僕も iCloud 使ってるんですけど、
はい、
あんまよく分かってないですいやなんかそのあんまよく分かってないっていうか、
はい、
なんやろな、その使いこなせてないのかなとか、
なんか勝手に入っちゃってるみたいな。
で、あとその容量ストレージもでかくしてます、
はい、おー、課金税ということで。
そうね、
はい、
でもあれって課金してなかったらかなり少ないよね。
そう、15とかぐらいじゃないですか。
でもそのなる分からんけど、いや、なんかなんとなくわかんないよ。ネット上の倉庫みたいなもんでしょ、その自分のデータの置き場みたいなやつで、
はい、
でまあ自動でというか、自分が知らん間にこうバックアップしてくれてるみたいな、
はい、
に救われたこともあります、
うんうんうん、
なんか、
はい、
これどうなんやろ。だから武道もパソコンで仕事することめっちゃあるやんか、
はい、
俺もうもちろん曲とか作るのパソコンでやるんで、
はい、
なんか俺が間違えて何かしたんかもしれんけど、
はい、
デスクトップの、
はい、
から、
はい、
フォルダっていうか、
はい、
が忽然と姿を消した時があって
、はい、もうゾッとしますね、
あれって、
はい、
でそこにはだから要はね、いろいろその分けてるわけですよ、
はい、
人様にこう楽曲を書かせていただくときとか、その方のファイル、
はい、
フォルダとか自分のフォルダでって、はい、それがなくて、
はい、
あれってなって、
はい、
でもそのパソコンってさ、やっぱ頭良すぎてさ、
はい、
でしかも自分も要はさ、音楽ソフト、音楽編集ソフトしかほぼだから使ってないから、
はい、
そのもっと詳しいそのパソコンのもっといろいろできる能力っていうか、
はい、
のを理解してないから、
はい、
もうそれ以外分からへんわけよ、
はい、
トラブってもシューティングできない、う
んうん、はい、
でもうこれやばいと、
はい、
うわうわうわ、なんかデモの曲のデータとあったのにってなって、
はい、
もう結構青ざめて、
やばいっすね。
でなんかあのゴミ箱とか見てもないし、
はい、
もうどこを探してもないのよ、
はい、
でなんか最近使ったファイルとかあるやん、
あー、はい、ありますね、
あそこにもないのよ、
はい、
で検索しても出てこへんわけよ、
おやおやと
で最後その iCloud、
はい、
押してもう潜入した、その iCloud 上に、
はい、
そしたら、
はい、
みんなそこにいてん
ここにいるよって、
そうでそれでうわすごい機能やなって改めて、
はい、
感じましたけど、
はい、
でもそれをだかうまく使ってると言えば、
はい、
は言えませんねっていう、はい、胸を張って人様に、
はい、
ああ こういうもんだからこういう風にすればいいんだよっていうのを、
はい、
あの言えるほどのではないですけども、ね、その知らず知らずのうちに、
はい、
そういう素晴らしい機能に救われるということもありますけれども、知ってた方がもちろん、
はい、
ね、あのよりね快適なワークができるんでしょうね、
はい、そうですね、
はい、
今回は iCloud 側から理解をされてたっていう。
そうですね。そうです。ですね、なんで、安心してください、はい、素晴らしい機能は我々があんまり理解しないことも見越した上で、
はい、
優しくサポートしてくれると思いますので、はい、ぜひ iCloud に身を任せてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、というわけで、お便りどうもありがとうございました、はい、さあそれでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドでカゴメカゴメ。いただいているのはリズミックトイワールドでカゴメカゴメです。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。皆様のおかげでリズミックトイワールド主催フェスガング対戦2025開催決定いたしました。開催日は去年と同じ我々の結成日である11月9日、今年は日曜日となっております。去年初開催、そして今年2年目を迎えるガング対戦、去年得た経験を生かし、さらに楽しいフェスにできるように心血を注ぎます。追って詳細な内容を発表いたしますので続報をお待ちください。さあ今年の夏は主催イベントが2つございます。まずは真夏のサンタクロースことギフトメンのツアー、その名もそれいけギフトメン2025。ギフトメンとは我々リズミックトイワールドと盟友であるマジックオブライフの2バンドで構成される合同バンドでございます。両バンドからは想像できないアゲアゲパーティーバンドとなっておりますので、ぜひとも遊びに来てください。そして15周年記念ガングハイの追加イベント、ガングハイエクストラリバース15も開催決定しております。 各種チケット情報や最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直孝の今日も
しゃがりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
一撃を
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョー RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃって、
はい、ね、あ、短いな今日。
キレがいい、
うん、短めにね。
あ、私の中で一番いいと思います。ここ10年くらいで
くどいのが嫌いなタイプですね。
あっさりがいいですね。最近ね、年重ねるとね。
年を重ねるとどうなんだよ。
やっぱりね、油物がね。
油物がね。俺は油物じゃないですよ。
胃だけじゃなくて耳ももたれてくるからね。
胃がもたれだっていうのになっちゃったね。
まあよろしくお願いします。
ではでは、今回も一組のアーティストを紹介してください。
今回はですね、トンネルズ。
あら。
もう。
うん。
珍しい、
うんうん、
ですかね。そうですね、初めてですね、ここではね、
うん、
でもなんでかっていうとね、あのね、ピョン吉ロックンロールというね、まあ、ロックンロール調のね曲があるんですけどもね、
うん
うん、これだったらいいだろうって。
ピョン吉はあれですか、ど根性ガイルですか。
そうですね、もう、あの例の黄色い平面ガイルですね、
うんうんうんうん、
あのね、ピョン吉といってもあのオリジナルの70年代の方じゃなくて、
うん、
新ド根性ガエルという、ね、あのアニメ番組のオープニングテーマだったんですね。
あ、70年のね、普通のテレビアニメはね、
そう、
あのピョコホンペタンピッタンコースね。
そうそうそうそう、あの曲もすごい良かったんですけど、よく歌ってましたけど、
うん、
今回はね、ロックノール調の曲がそういえばあったよなみたいなね。
なるほど。
まあガキの頃ど根性ガエルってやっぱりすごく人気あったし、
うん、
私も好きでね、あの再放送とかあれば必ずテレビで見てましたけど、それがもう81年に新ど根性ガエルとして復活ベイビーして、そのオープニングテーマがね、このトンネルズ、まあ、当時このレコード買ったんですよ、
うん、
でトンネルズという2人組もこれで知ったわけですけど、
うん、
でもこのピョン吉ロックンロールともう一個2枚目出してるんですけど、企画物扱いになっちゃってて、
うん、
で84年の、まあ、ブレイクしだした頃にリリースした一期っていう実質3枚目のシングルがなんか正式な、
うんうん、
トンネルズとしての
そう
オフィシャルとしては一期なんだ。
一期みたいですよ。そっちの方がデビュー曲
に。なるほど。このちょっと過去が消されてるわけですね。
消さ、なんで消すんだよみたいなね。こっちとしてはね、発売当時からレコード聞いてね、やってたのにね、
うん、
帰るとあれ帰るってやってたのに。でもあれですね、どこにどこかといえば、いまだにあの服屋に行くとピョン吉がデーンとプリントされた T シャツが売ってますからね。
ああ、売ってますね。
売ってるでしょ。
うん、
すごいですよねそれって、
うん、私はアニメをちゃんと見たことないんですけど、うん、そのキャラクターは知ってます、
うんうん、まあ、あの CM とかでもやってましたからね。
そうですよね、
うん、
T シャツの中に手を入れて、おーおー動いてる動いてる、ピョン吉がいるなん
ですか。やってる人よくいましたね。
ね、私
あ、そうなの。
そういう子。
あ、なるほど。
なるほどね、
うん、
いやちょっとこう、じゃ今度見てみたいなその姿。でも竹見さんとか実はピョン吉 T シャツとか似合いそうな顔
してます。いやいや、もう着たことはなくて、かなり前の話なんだけど、
うん、
とある東横線の駅で佐野元春さんのホッセクションのリーダーをやってる人がいて、
ええ、
その人とばったり会ったんですよ、
はい、
したらその人はそこの駅に住んでるらしくて、
うん、
そしたらここの、 あの駅、この街いい街だよって、その人多分ねもう40ぐらいだったと思うんだけど、
はい、
ピョン吉の T シャツ着ててでこの T シャツなんて300円だよって言って、心の中でピョン吉の T シャツなんて着ねえしって思ったんだよね。
着たい、欲しい、
あ、やりたい。 それでこの胸入れて動いた動いた動いた。
イラスト書いてない T シャツでやってたので、そうですか、書いてるんだったら完璧じゃないですか。
今だったら大丈夫ですよね。高見さん、
いやいやいや。でもなんか石神井公園が舞台だったでしょ確か。漫画って確かそうだったような気がしたんだけどな。そうだから小学校の頃にね、石神井公園に実際行った時に、あ、ここがあれかって、ドボンジョーガエルの舞台の場所なのかみたいな感動したことがありますけどね。
じゃあ盛り上がったところで聞いてみましょうか、
はい、そうですか、はい、じゃあ聞いてみましょう。トンネルズ、ガンクチロックンロール。
取り替える見違える着替える振り返るもう帰る帰るもいろいろあるけど、この世で一匹とととととととと根性ガエル。みんな知ってるかい、病気地をとっても浮かしたやつなんだ。言葉も喋るし恋もする、おまけに飯まで食べるんだぜ。そんなカエル今まで見たことないって、みんなは言うけど、本当に本当に
本当に
いるんだぜ。
トンネルズでピョン吉ロックンロールでした。
はい、これはあの横浜銀蝿が作詞作曲なんですね。
そうなんですよね。なんでこんな曲になっちゃってるかっていうと、そういうことなんですね、うん。まあ、当時ねロックンロールがね、まあ、あの若者の間でも入ってた時代ですからね、
うん、そうですね。
そうですよ。だから、まあ、ドコンジョガイルが好きだったっていうのもあるんですけど、当時その、ね、作詞作曲横浜銀蝿さんっていう聞いて、まあ、銀蝿好きだったわしはついレコード買ってしまったんですよね、うん、まあ、そういうのもあって、うん、まあ、詩を見てね、いかにも称賛な感じで受けましたけどね。もうね、だからトンネルズのデビュー曲ですから、ういういしいですよね、歌声もね、う
ん、確かにね、
うい、なんか、なんだかほとんど石橋貴さんしか歌ってないような感じではあるんですけどね、うんうん、その辺が謎ですね、最大の、いまだに。
ジョンさん、今週もありがとうございました。
ね、
またね、
ピョン吉フォレバー、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スペースキャッツレディオでした。ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドレです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃんね、世間ではなんかお米がね、はい、
うん、
ないとか高いとか、
おお、
ね、騒がしてますが。
騒がしてるんですね。
おっと、お米、ね、騒がしてますよ。
お米、ね、
どうですかお米ね、藤沢家ではね、お米結構出てきますか、は
い、お米毎日出てきます。
毎日出てくる、
はい、
高くなったねとかそういう話ない？
高くなったんだお米って。
あれあれれれれ
あれれれれ
高くなったし、店頭ではあんまりなくてですね。
あ、でも、うん、結構前に一回なくなりましたよね。 お米
結構前にな
んかお店から見なくなった時期。
あ、はいはい、あ、それは知ってるんだ。
それは見ました、
はいはい、
なんかお米がなくなるよって言って、
うん、
見てきてって言われて、いろんなスーパーを帰り道とかに見た記憶はあるんですけど、
うん、
続いてるんですか、ね、それがまだ。
値段までは見てない。
値段知らない。お米っていくらぐらいするんですかね。
おっとまた貴族のね。
違う違う違う、
貴族の食卓ですからね。
買い物に行かないから、自分が全然わかんないですね、お米の。
お米はね、だから
まあ、5キロとか10キロの袋で売ってるんですけど、はい、もう倍ぐらいになってて。
そうなんだ。
そうです。それでもなんか手に入んなかったりするから。そうなんです。それでまあ国がね、はい、備蓄してるやつを今放出し中っていう、はい、まあ今このね収録の段階のね、うん、時点の話ですけど。
知ってますよ。古いお米をね
古いお米を売るんですよ。あ、結構あれですね、はい、
知ってますよ。
おトゲある感じで
最近なんかやってますよね、はい、古い米を
売る、
売って、
はい、
みんな欲しい欲しいって言ってる
風刺にもなってないしなんかどう取っていいのか分かんないけど、ね、そういうぐらいは分かるんだ、
うん、どっから出てきたんですかその古いお米。
国はだからあれですよ、貯めてたんですよ。
あ、そうなんだ。持ってたんだ。
そうです。
いつかのために。
そうです、
はあ、
でもあれって税金で買ってる米なんじゃないですかね。
へえ。
税金で買ってる米を出してそれを売るという、
はい、うん、難しい
だから私たちは 何重にも取られてるっていう。まあそれはまあちょっとラジオで不向きなあれかもしれないですけどね。
難しい話ですね。
そうなんです。だから今ねお米がないないって騒いでて、ね、そういうまあね、備蓄してるお米をね、出してるっていう途中ではありますけど、
うん、
ねえ、
よかった。お米毎日食べれてて。
そうですよ。
お米一番好きなんですよ私。
やっぱそうですか。
はい。
うちもねやっぱねお米って炊きたてとかやばいじゃないですか、
うん、
もうなんか炊きたてだともう何醤油でも、うん、バターでも、
わ、いいですね、
海苔でも
いいですね、
何でもこうかっこみちゃうけど、うん、一番好きなのってあります？米の友みたいな。
うわ、米の友か、うん、一番好きなの、
はい、
まあ納豆でしょうね。
あ、いいですね。納豆は粒派ですか引き割り派ですか？
粒です。
あ、粒で、
はい。
どういう風に食べるんですか納豆？
でも納豆をかけるんじゃなくて、うん、納豆のパックにご飯入れてます、
はい、うわっ、いるそういう人
あのお茶碗洗う時に、うん、はい、納豆ネバネバするの嫌だなって最近思い始めて、それが嫌で納豆のパックにお米入れて、はいはい、そこで混ぜて食べてます。
でもそんなちょっとしか入んないじゃないですか。
だからちょっとずつ食べるんですよ。ちょっとずつご飯入れて
ちょっとご飯入れて納豆食べて、またちょっと入れて、あ、そうなんだ。
食べてます納豆。
でもあれお茶は水につけてなしばらくしとくと全然ぬるっとしないでピッて取れますよ。
でもしばらくすると洗い物する気にならないから、うん、食べてすぐじゃないと洗わないから。
なかなかやっぱ合いませんね私たち、まあ、私たちが合うとは思わないですけど、そうですか。
そうです、そうです。
それはお茶は問題があるからそういう食べ方してるんですね。
そうです、そうです。
納豆はじゃあタレかけて、
タレかけて、
あ、じゃあ付属のタレをかけて、うん、からしもつけて。
からしはつけないです。
つけない、
つけない。
あとネギ入れて。
ネギとか入れます。
ネギ入れる。青のりは。
ネギとかキムチとか。
あ、いいですね。青のりは。
青のりは私この間初めてファンの方に教えてもらってやりました。は
い、すみません、あ、ファンの方が納豆の食べ方を教えるファンの方っていうのもなかなか、あんたとさんもなかなか面白いですよね。
青のりかけると美味しいんだよって言われて、はい、
これね、
嘘だよって言って。
それで食べてみたら美味しかったと。
美味しかった。
多分その方推定するに私と同じぐらいの世代じゃないですかね。
あ、そうなのかも。
ですよねきっと、
うん、そうか。
これね定食屋さんとか行くと町のね、
はい、
納豆を頼むと、はい、青のりと鰹節かかったりするんです
よ。そうなんだ、
はい、町の定食屋さんだと大体そうですよ。
すごい。
一品物で小鉢で納豆を頼むと、うん、それにからしピッてついてる、だからその年代の人はそういう定食屋で飯食ってるから それうまいっすよって
初めて教えてもらって
じゃないですかね。
青のりプレゼントしてもらいました。
マジですか。
これかけてねって
すごいじゃないですか。
そうそうそう
はすごいセンスがいいですね。ただ話して、うん、え、何それってなるんじゃなくて、これかけてねっていう
プレゼントしてくれて。
そうですか。あ、それでいつも歯に青のりがついてるんです。
あ、ついてるんだかな。
あ、ついてないです。
言ってほしいな、そういう時は。
今度は歯に全員で青のり本番前に食べて、うん、青のりアイドルですって言って。どうですか。
嫌だな、笑えなくなっちゃう、誰も。
いや、にーってわざとやって。
わざとね。
わざと青のり見して、みんな、おーって言って。あ、青のり、あ、青のりっていう。
それ見れて嬉しいのかな、みんな。
青のり、青のりコールする、うん、ちょっと悪ノリのね。
あ、すごい
な。あ、ちょっといい風邪をしてください
。いい感じで、ノリノリになっちゃった。
おー、さすが、すごいですね。もうこのままね、いいノリしてるからやっぱね、ノリのいい曲かけたくなってきたんじゃないですか。
そうですね。
じゃあそろそろいいですかね。曲紹介のお願いします。
はい。じゃあノリノリの一曲いきたいと思います。
お願いします。
アンタイトルで、一切合切パーリーナイト。
目移りしてる糸間、あなたいないないない。
いてる曲はアンタイトルで一歳合歳パーリーナイトです。
いやすごいですね、陰を踏んだとこからね、
よかった
ノリノリになって、いい、ね、そしてこのノリのいい曲がかかる
いいですね、
素晴らしいですね。
ヨネさんはご飯のお供、は
い、私ね前にいただいた新潟のね、うん、はい、鹿島屋さんっていうところの、
はい
はい、鮭とイクラのかす漬けってのあるんですよ。瓶なんですけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃうまくて、
そうなんだ、
それね本当にご飯にかけるとねもう何十杯でも食えます。
へいいですね、鮭とイクラ
でも、うん、いただいたから分かんなかったんですけど、はい、その後あんまり美味しかったから自分で買いに行ったんですよ、うん、はい、結構値段がするんですよ。
しそう、
一瓶やっぱ 4,5 円するんですよ。
やばい、
だから
新潟でしか買えないんですか。
あ、通販もやってます。
通販もやってるんだ、はい、そっかそっか、
ちょっと調べてみてください。
これ、ね、4,000円ね、
マシ飯泥棒ですよ。
えー、
米泥棒って言った中でゴルゴルですよねあんまり良くないですけど、うん、飯泥棒、
そうなんだ、進んじゃう。
そう、鹿島屋さんのそのシリーズ系、はい、いっぱいあるんですけど、うんうん、マジ本当どれも飯に合う。
いいですね、
新潟ってやっぱ米どころね、水がいいから、
新潟のいいですね。
そうなんです、それを新潟米で食べるのが私の中でやっぱ一番の贅沢。
贅沢ですね。
なんですよ、
ね、進んじゃうんだご飯が。
そう、ぜひぜひね、あのこれ聞いててね、あ、うち送るよって皆さんね、ゆいちゃんと私にぜひぜひね送ってください。待っております、
お願いします。はい、ということでアンタイトルで一歳合歳パーリーナイトでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆうちゃん、今回どうでしたかね。
いやでも私ご飯のお供を買うのがめっちゃ好きなんですよ、うん、
あ、いいですね。
遠征とか行ったら絶対買うんで、
うんうんうん、
遠征に行きたいです。
あ、そっち
行きたい、行って買いたい。やっぱ地域限定のものとかあるじゃないですか。
あ、いいですね、
そういうの買いたいです。
ゆいちゃんの子道具術やっぱ上がってるよね
上がってるの今の、ね、
今の展開もそうだけど、ね、そっちって思わず突っ込んじゃうじゃないですか。
そっちってなっちゃった。
いや、いいですね。じゃあね、また遠征ね、
うん、
遠征を皆さんもね、ファンの方も行きたいと思ってるよね。
そうそう
そう。じゃあね、地方地方でね、ゆいちゃんにねご飯のお供を皆さんもね教えてあげてくださいね。
教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは7月の23日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方ですね、8月25日モハメドヨネデビュー30周年記念大会、後楽園ホールにて夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です、
はい、
今週も90分ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
この放送は番組のホームページからもお聞きいただけます。ロックラッシュレディオで検索してチェックしてみてください。グーミーのドンとクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。